7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらは Voice of Indonesia です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。9月5日水曜日、今晩、これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
大統領は国軍と国家警察が政治と治安の安定を維持すると期待するについてお伝えします。インドネシア警察捜査部のアリフ・スリスティアント部長は、数十年の上級国軍と警察官はプロモーションの枠組みの中で、9月4日火曜日にジャカルタのマルデカ宮殿でジョコドル大統領と会合したと述べました。アリフ・スリスティアント部長は、大統領は国軍と警察官が両機関の相乗効果を維持し続けると期待すると述べました。さらに大統領は国軍と警察官が政治と治安の安定を維持すると期待しています。安定な政治と治安で国家開発計画を支援することができます。それでは次のニュースです。テロ対策国家機関は、ソーシャルメディアで急進主義の広がりを防ぐために YouTuber と協力するについてお伝えします。テロ対策国家機関は、ソーシャルメディアで急進主義とテロの広がりを防ぐために YouTuber と協力します。テロ対策国家機関の予防部ハムリー部長は、 YouTuber の創造性はソーシャルメディアでの急進主義とテロの広がりからコミュニティ、特に若者に保護し呼びかけることができると期待しています。これは9月4日火曜日にジョクジャカルタで42人の YouTuber チャンネルでコンテンツ作成者が出席した、コンテンツ作成者と一緒にテロリズム予防のワークショップを開くときにハムリー部長が語ったものです。9月4日から7日まで4日間、彼らはラジカル主義とテロリズムを防止するための努力を支援するクリエイティブビデオコンテンツ制作のための議論フォーラムにおける認識を一致させるために、テロ対策国家機関の平和なメディアセンターと協力します。インドネシア国会は、国境地域における図書館の建設をサポートするについてお伝えします。インドネシア国会第10委員会は、9月4日火曜日にジャカルタでの国会ビルで国家図書館と会議を開きました。この会議は国家図書館の作業計画を議論しました。国家図書館の2019年作業の中の一つは、社会的法務に基づいて図書館を開発することです。東カリマンタンと北カリマンタン選挙区からの国会第10委員会のヘティファ副議長は、このプログラムを称賛しました。 ヘティファ副議長によると、このプログラムは未開発地域と国境地域に注意を払う必要があります。国境地域に図書館を構築する国家図書館のプログラムに関連するヘティファ副議長は、北カリマンタンと東カリマンタンに図書館を構築する必要があります。それでは最後のニュースです。海軍はパプアニューギニアからの 22.8kg のマリファーナを確保するについてお伝えします。ジャヤプラの第10収容海軍基地パトロールは、パプアニューギニアからジャヤプラへ密輸される 22.8kg マリファーナを確保できました。ジャヤプラの第10収容海軍基地情報局のエコハディスティアワン局長は、9月2日日曜日に現地時間9月1日土曜日の午前8時に、海軍ポストのメンバーがパトロールした時に数十キログラムのマリファーナを確保したと述べました。エコハディスティアワン局長は、マリファーナを持っていた搬入者はパプアニューギニアの水域に戻って逃げたと主張しました。スコーサへの海軍ポストパトロールは、モーターボートの一つから捨てられた 22.8kg のマリファナの証拠を確保することしかできませんでした。これでニュースを終わります。イさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。アフリカと中国の指導者は異なる大陸の国々間での協力の将来について議論するために再び会合を行いました。会議と議論は月曜日以来、北京で行われている中国アフリカ協力フォーラム首脳会議で行われました。今回の首脳会議の目的は、中国とアフリカ相互に有益な協力を通じて、より強い未来の地域社会に向かってと宣言されたテーマに明確に反映されています。習近平国家主席は開会式で、手を打ち合えて同じ運命や共同保障というタイトルで、非常に接続力のあるスピーチを行いました。彼の演説を通じて、習近平国家主席はパートナーである他の国に介入しない、政治的条件を施行しないなど、他国との協力における自国の原則を強調しました。同じテーマはアフリカと中国が2006年に北京で首脳会議を開始し、2015年に南アフリカのヨハネスブルクで第2回首脳会議を開催した時にも宣言されました。習近平国家主席は、中国はアフリカ諸国を今後3年間支援するための4つの主要これを実行すると明らかにしました。この4つの行動のうちの1つは、アフリカ製品の輸入拡大を阻止し、2030年のアフリカの食料安全保障目標の達成を支援することです。アフリカ諸国にとって、中国との協力は確かに大歓迎です。彼らは中国が アフリカ経済の改善と発展を支える主要な選択肢であることを非常によく見ているかもしれません。世界で最も強力な国の一つとして中国との協力の機会は欧米の代わりにアフリカへの新たな希望をもたらしています。ほとんどのアフリカ諸国にとって中国との関係強化は新しい希望を与えるかもしれません。なぜならヨーロッパとは異なり、中国はこの悪い大陸を植民地化した国ではないからです。中国にとって経済貿易分野における協力分野の増加と拡大は他国間協力のバランスを取る努力の重要な要素となっています。ドナルド・トランプ政権によって強化された米国の展開する貿易戦争はこのアジア大陸で最も人口の多い国に経済的影響を与えています。この観点から北京での第3回中国アフリカ首脳会議は特に中国にとって国内及び世界における経済分野で新たなバランスを追求するにあったって新たなきっかけとなっています。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は9月5日にジョグジャカルタのスルタンハムンクブオの9世とバクワラン8世が彼らの王国はインドネシア共和国の一部だと宣言したことから始めます。ジョグジャカルタ特別州はインドネシア連邦共和国の州政府によって設立された東ジャワ州に次ぐ2番目に最高の州です。この州には特別な地位または特別な自治があります。この地位は独立前の時代からの遺産です。ジョグジャカルタ王国とバクワラム公社領がジョグジャカルタの起源です。1945年8月19日にジャカルタで開かれたインドネシア独立準備委員会の会議はジョグジャカルタの地位について議論しました。この会議でジョグジャカルタの代表であるプルボヨ王子は中央政府にジョグジャカルタを 100% の自治とするよう要求しました。その後ジョグジャカルタの地位は地方政府に関する法律が成立するまで現状維持と決定されました。同日にスカノ大統領はジョグジャカルタ王国とバクワラム公社領の王座の2人の支配者としての立場を規定した憲章を発行しました。1945年9月5日にスルタンハムンクブオの9世とバクワラム8世はインドネシア共和国へのジョグジャカルタ王国の統合について王の法令を発行しました。次はインドネシアの3代目副大統領でありインドネシアの国民的英雄であるアダマリックが亡くなったことについてです。アダマリックのキャリアはジャーナリストや活動家として始まりました。若い頃から彼はインドネシアの独立の運動に積極的に 参加していました。その一つはアンタラ通信社を建設することでした。日本植民地時代にアダマリクは独立のための若者運動で積極的に活躍しました。彼は国連の総会議長になった最初で唯一のインドネシア人でした。アダマリクは1984年9月5日に西ジャワ州のバンドンで67歳で亡くなりました。最後はマンダラエアラインズは北スマトラ州のメダンで離陸した直後墜落したことについてです。マンダラエアラインズの RI091 便は2005年9月5日に北スマトラ州のメダンのパダンブラン地域で墜落したマンダラエアラインズが所有するボーイン737-200 機でした。事故はこの112人の乗客と5人の乗組員を運ぶこの飛行機がメダンのポロニア空港から離陸した数秒後に発生しました。100人の乗客が死亡し49人の地上の住民も死亡しました。17人の乗客が助かったと報告されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
今日のインドネシア語のタイトルはインドネシア政府は外国為替市場におけるアメリカドル取引を強化するです。インドネシアを含むいくつかの国の通貨は最近アメリカドルに対して下落し続けています。ドルに対するルピアの為替レートは9月3日月曜日にアメリカドル当たり14,800のポジションに触れました。これに関連して同日インドネシアのジョコビドル大統領はジャカルタの官邸で多数の閣僚とセールリーダーとの会談を行いました。閉会後インドネシア財務大臣スリムリアニはルピアのアメリカドルに対する弱体化を含む世界経済の混乱のマイナスの影響に対処するための戦略を政府が準備していると述べました。スリムリアニによると、政府はインドネシア銀行と金融庁と共に外国為替市場におけるドル取引を制限します。その後、通貨と聞こえであると疑われる取引は重い措置を受けることになります。スリムリアニ財務大臣は、3社が金融システム安定委員会のフォーラムで政策を策定すると述べました。スリムリアニ大臣は、スリランカ政府は法的な取引と違法取引の2つのタイプの外国為替市場取引活動を分けると説明しました。法的取引は原材料、資本財、企業債務の支払いに対するアメリカドルの請求です。それを上回って、政府は通貨の推測の行為として、為替市場に対するアメリカドルの需要を考慮します。外国為替市場における取引の強化は、通常のビジネスアクターだけでなく、国有企業にも適用されます。スリムリアニは PT バルタミナと PT PLN パルセロが外国為替市場に、起きるドルの供給が引き続き利用できるように遅れる 可能性のある輸入ニーズを調べる必要があるという例を挙げました。スリムリアにはこれが外国為替を守ることを意図していることを否定しないでした。彼女によると外国為替関連は決して止まらない外部感情によって引きずられるルピアを保護するために政府によって実行される唯一の短期介入です。また現在のインドネシアの外貨準備庫はルピアの 9% に相当するドルに対する外貨借却費を払拭するために年間136億8000万ドルとなっています。他方外貨準備庫を強化する努力は経常赤字が拡大したために性的ではありません。したがって非常に短期間に実行できる手順は実際に規制できるものであるため外貨ニーズを管理しています。今日のインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は西スラウェシ州のプロカランプアン、カランプアン島をご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアの天然資源の美しさは疑う必要がないほどです。インドネシアの多くの観光地はまるで天国であるかのような美しさを持っています。に集合されるのにはもったいない。先ほど述べたようにすでに有名な観光地がいくつかあります。リスナーの皆さん、カランプアン島と呼ばれる島の起源には2つの説があります。1つ目の説によると、古代にはこの島はオランダの追跡からの王の隠れ場所でした。島はカーラは島、サンゴまたは岩を意味し、プアンは遺族を意味するのでカランプアン名付けられました。カラとプアンはスラウェシの部族の現地語です。したがってカランプアンは王の島を意味します。一方、2つ目の説によればカランプアンという名前はマムチュの言語に由来しています。意味は満月です。物語によると島はもともとリュータン島と呼ばれていました。この名前は後にマムーチュのある人物によってカランプアンとなるように変更されました。リスナーの皆さん、カランプアンとは6平方キロメートルの面積を有する小さな島です。島は澄んだ青い海の水に囲まれています。海水がとても透明なので海洋生物を水面からでも見ることができます。 水中の美しさを見るのに最高の場所は海岸線に建てられた木製の橋です。水面下の美しさを楽しむことができるほか、この500メートルの長い木製の橋も最高の写真スポットになります。ダイビングが好きな観光客はカランプアン島の海水の透明さを見逃したらきっと後悔します。なぜなら海中に潜るとカランプアン島の海洋生物の美しい古式にきっと満足するからです。リスナーの皆さん、透明な水とビーチの美しさのほか、いくつか訪れると興味深い場所も楽しめます。この島にはスモルティガラサ、三つの味の井戸という独特の井戸があります。なぜならこの井戸水には海水、汽水、淡水の3種類の民主の味があるからです。スムルディガラサはしばしばスムルジョド、ソウルメイドの井戸とも呼ばれます。スムルジョドに加えてこの島で訪れることのできる別種の場所はグアリダ、タング洞窟です。リスナーの皆さん、プロカランプアンは西スマウシ州のマムジュ地区のシンブル港にあります。マカサルとの距離は約295キロです。島へはマムジュから観光客は手頃なレンタル費用でカティンティという電動ボートを借りることができます。プロカランプアンへはカッサウイ魚のセリー水場にあるマムチュのフナツキーバから出発します。そこから約20分ほどかかります。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と畑須町の協力によって行われています。今日は Saya mulai membaik、日本語で私は良くなってきています。での会話をご紹介します。 リスナーの皆さん、次に、サイヤムライムバイ、日本語で私は良くなってきていますでの会話をご紹介します。
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik, walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana keadaanmu hari ini? 日本語で今日の体調はどうですか？Mulai membaik, mulai membaik. 日本語で良くなってきています。 Walaupun masih lemas, walaupun masih lemas.日本語ででもまだちょっとだるいです。Masih sakit perut? Masih sakit perut? 日本語でまだお腹が痛いですか? Sedikit? Sedikit? 日本語で少し。台湾では病気の人の体調を聞くために、 Bagaimana keadaanmu hari ini? 日本語で今日は体調どうですか?ということができます。これはその質問の答えの例です。 Masih sakit, masih sakit. 日本語でまだ痛いです。 Mulai membaik, mulai membaik. 日本語で良くなってきています。 Masih sedikit sakit, masih sedikit sakit. 日本語でまだ少し痛いです。Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Watashi wa mou naorimashita. Indonesia Go Koza no shuryo suru mai ni jouki no kaiwa o mou ichido kikimashou.
Bagaimana keadaanmu hari ini?
Mulai membaik, walaupun masih lemas.
Masih sakit perut?
Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toilet.
Syukurlah.
Risuna no minasan, kore de Indonesia gokouza wo owarimasu.
の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はハニンディアというインドネシアのポップ歌手をご紹介します。それでは皆さん、まずはハニンディアの曲アサルカオバハギアを聴いてください。
Sekarang kau masih memikirkan tentang
Asal Kau Bahagia の曲は2018年3月30日にリリースされた「チリタ・ハニンディア」と題したハニンディアのデビューアルバムに含まれた曲です。このアルバムで11曲が含まれ、その中の2曲「ププス」と「Asal Kau Bahagia」はリサイクル曲です。ハニンディアにとって彼女のデビューアルバムは彼女に対する歌唱評価への証明になります。では皆さん、次の曲はハニンディアの「Bukan Untuk」を聴いてください。
Semudah itu kau tulis kembali kisah cinta yang berakhir luka. Hadirmu tak mungkin ku sambut lagi karena ada dia di hatimu. Dulu kau yang pergi meninggalkanku, kini kau kembali tawarkan berjuta mimpi. Pergilah, cintamu bukan untuk cerita, biar berakhir di sini. Ku relakan kamu dengan dirinya, dengan dirinya. Oh. Hadirmu tak mungkin ku sambut lagi.
今年17歳になった女性は2014年以来インドネシア住民に知られ始めました。同時にハニンディアはある民間テレビ局が主催したタレント検索番組に参加しました。ハニンディアはこのタレント検索番組で2位になりました。彼女の音楽才能のおかげでハニンディアは現在まで彼女の YouTuber チャンネルで170万人のフォロワーを 持っています。それでは皆さん、最後はハニンディアの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sesungguhnya sesali. Mengapa terjadi dikala cinta terlanjur berlabuh di dalam hatiku. Kadang ku tak mengerti akan artinya cinta jika
saatnya telah tiba.
cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersama.
Cara yang jujur jangan
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のVOI インドネシア、およびインスタグラムのVoice_of_indonesiaもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。